ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市文化課の佐野はじめさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
焼き物の町である瀬戸には古くから焼き物作りが行われていた窯跡が多くあります。先月19日には瀬戸窯跡の平氏陶器窯跡などが国指定の史跡としてふさわしいと国の文化審議会で答申がなされました。今日はこのような瀬戸窯跡について、その窯跡の見学会も企画されているということですので、お話を伺っていきます。まずですね、この国の指定の史跡瀬戸窯跡というのはどのようなものなんですか？
はい、先ほどおっしゃっていただいたように6月の19日にですね、国指定史跡の、新しい指定とか、追加で指定するものとかの案件についてですね、東京の文化庁の文化審議会で審議されたんですけども、その中で瀬戸市の、瀬戸窯跡が、国指定史跡としてふさわしいという答申をいただいてでますので、まだ正式には国指定史跡に確定したわけではなく、内定といった感じなんですけども、秋方に、官報でこう告示されて初めて、国指定史跡ということになるんですけども、瀬戸市域ではですね、赤綱の運行寺の方の東の方にですね、小長祖陶器窯跡っていうのがすでに、国指定史跡となってるんですけども、今までそれ1件だけだったんですけども、
そうなんですね、
で、今回文化審議会の答申っていうのは、小長祖窯跡、陶器窯跡も含めてですね、あとその多古山町のですね、平氏陶器窯跡と加えて、その2つを合わせて、瀬戸窯跡としてくくって、瀬戸全体の窯跡の中でいいものも国指定史跡に、やっていったらどうですかという、ことだったんですね。
ということは、じゃあ今まであったその小長さも含めてということで、大きくという感じになってるんですか？
そうですね、はい、今現在ではですね、平安時代からですね、もう今日に至るまでずっとこういろんな時代の窯跡が829基あるんですけども、
829、
はい、ただこれらの中で、保存状況がいいとか、場所が散策しやすいところにあるとか、そういったいろんな条件でいくと結構絞られてくるので、こういう条件の整ったものからですね、この第3番目第4番目の、窯跡ですね、国指定史跡に、追加してしていくように、うちらも努力しているところなんですけど、
なんかじゃあこれからどんどんたくさんなりそうですね。
そうですね、なかなかちょっと歩みは呪いんですけど
でも大変なことですもんね。でこの国指定の史跡というのは、これまでは小長祖窯跡一つで、そして新しく平氏窯跡が追加されたということになるわけですよね。でこの新しく国の史跡に指定されました平氏窯跡っていうのはどのような窯跡なんですか？
はい、この平氏窯跡っていうのはですね、赤津地区のですね、真ん中にある大間神社っていうのがあると思うんですけども、それの北側にある窯跡なんですね。赤津のこう平地部のすぐ脇なんですけど、江戸時代の前期の窯跡なんです。で、赤津川は真ん中に流れてますけど、それの東側に、すぐ入ったようなところに2つの窯跡ですね、それから、そこで焼くためのものを作った工房跡っていうのが確認されてます。江戸時代の初めにですね、尾張徳川家の初代藩主のですね、徳川義直さんという方の、命令でですね、美濃の方に移動していた、多くの陶工がですね、瀬戸とか赤津とかですね、信濃の方に呼び戻されたんですけども、そんな中で赤津村についてはですね、 東三郎とか二兵っていう、まあ、2つの大きな釜屋がお釜屋としてですね呼び戻されて、まあ、あの大切にされてきたんですね。でここ の、まあ、あの平治釜跡も、そういったあの赤津の江戸時代の窯業生産のうちの一つの要素を示してて、うん、日用雑器のこうすり鉢っていうのもいっぱい焼いてるんですけど、はい、それとかその藩主とか、まあ、その家臣の、うん命令でですね特注品を生産していたみたいですね。あの二代藩主の徳川光友のですね、はい、家臣とかの名前が書かれた陶片が入あの出土したりとかですね、うん、そういったところで、まあ、当時こう茶陶でお茶碗とか、はい、あの抹茶を入れる茶入れとかですね、そういったものが、まあ、非常にこうブームで流行ってたんですけども、まあ、それの生産場所ということで、この平治釜跡を 使われたみたいなんですね。
そうか、茶の湯のない人とかもあったわけですね、はい、でこの平治釜跡というのは今っていうのは見ることはできるんですか？それから出土したものとかもどうなんでしょうか？
はい、まだ、まあ、史跡の整備っていうのはこれからでまだしてないんですけど、はい、実際のところは森の中といった感じなんですね、うん、とは言っても、まあ、この度まあ、平治陶器釜とか追加してということになりますから、はい、今度7月26日の日曜日にですね、はい、現地の見学会を計画しています、うん、はい、まあ、現地はあの平成10年とか11年に発掘調査をした後に埋め戻されたそれこそ森の中の状態なんですけども、まあ、赤津のこう集落のすぐ近くにですね、はい、この国死ねの史跡になるような釜跡があるということを皆さんに知っていただきたいと思ってもらってですね、はい、でその26日には午前の10時と午後の1時、うん、午後の3時っていう3回の、こうタイミングでですね、はい、まあ、各1時間前後になりますけどもご説明をしたいなと思ってます、はい、また出土した遺物の本当に一部分なんですけども、うん、現在の瀬戸倉ミュージアムの入り口の受付の前でですね、はい、まあ、平治陶器釜跡とのミニ展示コーナーっていうのを設けてますので、うん、まあ、瀬戸倉にお越しの際には、まあ、ミュージアムの中に入る方はあれですけど、うん、入らない方でもお立ち寄りいただいて、うん、あこういう釜があるんだねっていうのを、知っていただければと思います。
そうですね、はい、そしてこの、7月26日の現地見学会なんですが、参加するには事前申し込みはいりますよね？
そうですね、はい、必要なんです、はい、で、まあ、広報セットの7月15日今日の分ですけども、はい、ご案内してますけども、明日の7月の16日木曜日になりますけど、はい、午前10時からですね、はい、お電話で受付をさせていただきたいと思います、うん、先ほど言いました、10時1時3時のどの、時間帯にご参加希望なのかっていうのをお伝えいただいてですね、はい、お名前とか連絡先等をですね教えていただければと思います、はい、まあ、当日の見学会は駐車場の広さとか会場が広くないもんですから、まあ、各会30名をまあ定員とさせていただきますので、うん、はい、明日の10時以降ですねお早めにお申し込みいただければと思います、はい、ご案内の方は瀬戸市のホームページからにも掲載してますので、はい、その辺で情報を入手していただければいいと思いますけども、はい、詳しくは 84-1093 のですね、うん、瀬戸市の文化課までお問い合わせいただければと思います。参加費は無料です、はい、まあ、通常入り口の部分は現在瀬戸環状東武線 の工事現場を通り抜けることになりますので、
うん、
通常は入れないんですけども、尾張建設事務所さんの方に特別の許可いただいて、はい、26日の1日だけ入らせていただけるということになりましたの で、ぜひこの機会にお越しいただければと思います。
で、山の中ですよね、釜跡ですか、はい、それやっぱりちょっと服装とかも気をつけた方がいいですよね。
そうですね、うん、やっぱり山の中で、まあ、休憩車地もまあ部分的にありますので、はい、まあ、運動靴とか歩きやすい服装ですとか、はい、それとか、まあ、薄いこう半袖でもいいんですけど、うん、まあ、薄い長袖とかこう山の中を歩くような格好で虫除けスプレー スプレーとかもあった方がいいかもしれません、
はい、7月26日曜日が現地の見学会、申し込みは明日16日午前10時から、瀬戸市文化館までということです。今日は佐野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
平治と木窯アート現地見学会のお話でした。